上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。
大家好、你们好吗？我是文蘭。皆様こんにちは、文蘭です。この番組は上海でチャレンジしている方々をゲストにお招きして、日本を世界をどう感じているのか生の声をお届けしたいと思います。
はい、初試みですけども、ゲストの方に、オープニングをお話していただきました。今回も、前回に引き続きラムラ上海総経理の、ウーさんに登場していただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、ちょっとやっぱオープニングちょっといつもと違う感じでやってみましたけども、はい、さすがうまいですね。
いえいえ、はい、
前回ちょっと初めてインタビューさせていただきましたけども、はい、実際こうラジオいかがですか？まあ、昔もね、やられてたってお話されてましたけど、
ね、そうですね、はい、ラジオは生放送とか、はい、番組と違って声だけで伝えるというのがありますので、はい、うんうん、それも結構一つの魅力かなと思います。
なかなかね、こう声だけで伝えるのって、はい、まあ難しいというか、
そうですね、はいはいはい、でなんか声だけだと、うんうん、もっと向こうの人が聞いてるじゃないかなというふうに感じられますね、
うんうん、実際何人ぐらい聞いてるのかね、まあまあ分かんないっていうのもありますけどね、
はい、
まあ、あとなんか誰が聞いてるのか、こう顔を見てこう話せないんで、
そうですね、
うん、メッセージの伝え方結構、ね、はい、考えちゃいますけどね。
そうですね、意外と、はい、聞いてる方は集中で聞いてると思います、はい、テレビだと流しながらあまり集中してないんですけど、はいはい、ラジオどっちかというと耳使いますから、もう耳だけをそれを立てて聞いてると思いますよ
確かにね、いつも結構熱心なリスナーの方がいらっしゃって、ね、
そうですか、
結構ダメ出しをしていただく。
あ、そうなんですか。
ツッコミが甘いとかですね。
あ、そうですか
結構熱心な方は熱心なんだなっていうのは最近感じてるんですけどね。
いいですね、はい、そういうファンがいっぱいいたら、
そうですね、増やしていければと思います。
そうですね、
はい、頑張ります、
はい、
で前回はですね、ウさんが、まあ日本に、はい、うん、行かれてから、こっちに戻ってくるっていうぐらいのところまでのお話を伺いましたけども、
はい、
そうですね、今働いていらっしゃる、ラムラさんにご転職されて、
はい、
で実際中国に進出するっていうところまでお話聞きましたけども、
はいはい、
今回は中国に来てから、
はい、
うん、のお話を中心にお伺いできればと思います。
はい、
はい、
そうですね、私たちは2000年の時ですね、銀座一丁目でカモカという中華料理を作ったんですね、
はい、
どっちかというと普通の中華料理じゃなくて、うんうん、中国の大陸料理というイメージがあったんですね。はははは、で当時の中華は、まあ、台湾料理とか香港料理とか、うんうん、上海料理とバラバラになっているのがたくさんあったんですけど、
はははは、
一つの舞台としてですね、うんうん、中国から上海重慶広州、うんうん、特急の料理師天津師を読んで、そこを集中して一緒に銀座で、うん、そのお店を作ったんですね。でかなりお店のスケールも大きくて、客席270ぐらいあるんですけど、
大きいですね、銀座で。
そうですね、うん、でそれで一気にも東京で有名になりまして、
で、ね、
いろんなところから声かけられて、で今だともう 5,6 店舗大型店がありまして、あとお惣菜ですね、で東横のレンガイとか、東京駅の地下のグランスターとか、あとオアゾとか、そういうところも出してるんですね、
は
いはい、でまた家紋家以外にも石膏門というブランドのカジュアル中華、
はい、
最近としたらブルゴーニュ、
は
い、ブルゴーニュという上海の地名ですね、ポカオリという地名がありまして、
はい、
チャイニーズカフェ&バーというお店を六本木で出したんですね、うんうんうん、でそういったいろんな展開の中で、まあ、こういった中華は日本人が親しまれる中華と、うん、実は同じ中華料理でも日本にいたらね、だいぶ変わるんですよね。やっぱりその土地とか、郷に入れば郷に従うみたいな感じ、はい、料理もそうなんですけど、はい、まあ、ラーメンだと中国のルーツなんですけど、う
ん、
日本のラーメンになったり、
ね、
そうですね、餃子も、うん、日本の餃子も美味しいと、うん、でそういうことがありまして、で今最近の日本のお店でも、うん、小籠包でも日本の好みの味したりとか、うん、あと日本の食材はやっぱり違うから、うん、食材とか調味料も違うので、
うん、
やっぱり美味しいですよね。で特に東京とかは世界中の美味しいものが集まってるんですよ、うん、でそういうのがことがありまして、うん、でうちの会社は和食、洋食、中華、韓国料理、うん、 全部やってるんですね、うんうん、東京では、はい、そしたらいずれ中国という大きな市場にも持っていこうという考えがありまして、
なるほど、
で2007年にまず中華料理作りましょうと、で食材もすぐ揃えるし、はい、で料理人というそういった人材もすぐ揃えられる、うんうん、でまた日本にもいつもあの料理人を派遣してたので、はい、一つの基地として考えて、はい、大きな中華料理を中山公園で
なるほど、
はい、もう1000平米がありまして、
1000平米ですか。
そうですね、でそれを1000平米で330席ぐらいありまして、うん、はい、当時の上海はね、もうあの一軒家のレストランすごく多かったんですね、うん、1階から5階までレストランとか、で1000平米小さいじゃないかなというふうに考えていたんですね、はい、で今もね上海もこの7年間だいぶ変わりましたから、うんうんうんうん、食というライフスタイルも変わりましたの で、うん、で若い人 もう外食にあのどんどん出てるし、うんうんうんうん、ですからその我々も小型店から今小型店へ の、
うん、
あのそうですね、積極的にあの作っていこうというふうに考えてるんですね。
なるほどなるほど、
はい、
その当時、
はい、
中国進出の話になった時は、
はい、
自らこう行きたいって言って手を挙げたんですか。
うん、自らというかもうあの来れる人いないから、うんうん、あの言葉できる人は私だけですね、まあ、マネジメントとしてですね、はい、シェフはたくさんいるんですけど、あとはやっぱり私は上海生まれ、はい、上海育ち、
うんうん、
であなたはこの場所が一番よくしてるでしょあなた行かなきゃ誰が行くの、
確かに、ね、
そしたらもう、まあ、自分で行くもう来るしかないかなということで、辞任をもらってきたんですけど、
なるほど、それはあれですか、今の会社に入られて何年目のことですか。
そうですね、はい、入ってあの8年目ぐらいですね。
それまではまあいろいろ店舗のお仕事であったりとか、
はい、
貿易であったりとかいろいろ勉強されて、
はい、
ほんで、まあ、来たって感じですかね。
そうですね、そうですね、もう一から自分がお店を作るという形で、うんうん、ね、で日本にいた時にずっと本社で勤めてたから、うんうん、まあ、店舗のことはあまり知らなかったので、
うんうんうん、
でもあの会社に入ってから仕入れ課とか、
うんうん、
まあ、貿易業務は仕入れと関係ありますので、うんうんうん、その後は経営企画とか、うんうん、あるいは人事とか、うんうん、そういういろんなの分野のお仕事はしてきました。
うん、あ、そうなんですね。
はい、やっぱりこっちからあの毎年十数人の料理人ですね、はい、東京に招聘してたんですね、
うんうん、
ですから彼ら例えば給与の待遇どうするのか、
うんうんうん、
で家族は今後どうするのか、
うん、
全部うちの会社であの取り決めたんですね。寮の手配とか、で皆様あの中国のスタッフがいても、うん、安心して働ける環境を作ったんですね。
うん、
でもうだいたい2年目だと、はい、あの、うん、ご家族ですね、うんうん、ただ配偶者とあと子供、うんうん、日本に連れて行けると、
うん、
というふうにうちの会社 の精神なんですね。かなりみんなに喜んでもらって、
そうですね、そこまでね、はい、ちゃんとしてるあんまないですもんね。
そうですね、うん、安心して働けるのは家族の力が、うん、大きいので、
確かに離れてるとね、はい、どうし
てもそうです、不安がありますからね。うんうんう
ん、いい会社ですね。
そうですねあの人に喜んでもらいたいという、うんうん、はい、そういうポリシーなので、
うんうん、
それはお客様でもあるしスタッフでも社員でもあります。
なるほど、素晴らしい。でまあ、いろいろその立ち上げって、ね、
はい、
あのどこの国で立ち上げても大変だと思いますけれども、
はい、
まあ、中国で、
はい、
あの改めてこう初めてお店の立ち上げを経験されて、
はい、
どこら辺が一番大変だったですか。
中国では大変なことはたくさんあったと思うんですけど、はい、うんうん、あのやっぱりあの人と人の関係ですね。例えばあの業者さんとの関係とか、
はい、
従業員との関係、
はは
あとは政府部門との関係ですね。そういったところは大変と思います。で今あの中国もある程度法的な整備はですね、特に上海ですけど、
うん、
すごい整ってるんですね。で法律が分かった上で、さらにその現地の人の気持ちですね、分からないとなかなかうまくいかない時ってあるんですね。
なるほどですね、
はい、私は大変というのが、まずあの勉強して知識的なことなんですけど、
はい、うんうんうん、
あのそれはちゃんとした情報を手に入ること、
うん、
ある程度は大変なんですね、
はい、
みんなで経験で話すことが多いんですけど、じゃあちゃんとした性格のは何ですかという、
うんうんうん、
自分たちが分からなきゃいけないんですね。
なるほど、
はい、あとはこっち流では仕事話がありますから、ですからそこをどういうふうにうまくやっていくというのが、すごい大切かなと思います。
なるほどなるほど。確かに情報も、
はい、
昨日までこれが正しいって言われて、はい、また次の日になったら違くなってたりとか、
はい、
まあ、誰他に聞いたら違うこと言われたりとか、
そうですね、
本当に何の情報が正しいのかっていうか、
そうですね、だからいろんなの分野に自分が信頼できる方ですね、必ず作っといた方が、まあ、日頃のね、それでお付き合いの中で、そういう関係を持ってた方がいいかなと思います。
なるほどですね、
はい、いざとなると困ったら、正しい情報すぐ入れるというのが大切かなと思います。
まあ、そこら辺もまあじゃあ人脈というかネットワークというか、
はい、そうですね、
まあ、作ることが大事だった
んですね。はい、そうですね。
僕もたまにウーさん主催のイベントにこう参加させていただいて、
はいはい、
友達もいろいろ作らせていただきましたけども、
ありがとうございます。
ただでさえお忙しい中で、
はい、
イベントやるだけでも非常に大変だと思うんですけど、
そうですね、私はそれは大変というよりも、うん、レストランとしての付加価値ですよね。で、食を提供するのはそれは当たり前、美味しくてサービスがいいと、はい、それ常に新しい料理を開発していく、それは我々の提携業務ということですね。で、あとこれから のレストランをどんどん開発していくこと、時代に応じてそういったいいものをもっとみんなに食で周りのお客様に喜んでもらう、貢献していく、そういうのは我々はもともとの使命なんですけど、でやっぱりそれをプラス何かということを、はい、もっとね人との交流ですよね、じゃあレストランはせっかく場所がありまして、
はい、
でそういったいい資源を持ってるんですから、ですから例えばこっちにいる日本人の方との集まりのパーティーとか、あるいは趣味が同じの方のこう交流会とか、それを見てその場所の提供とそういう企画が自分としてはそんなに難しいことじゃないかなと思って、
なんかね、はい、楽しまれてやられてる感じですもんね。
そうですね、だから本当はね、専務はねみんな喜んでくれて、自分はすごく満足してるんですよ。でその日に何が来るというよりも、いらっしゃるお客様はみんな喜んだかどうか、お客様みんななんか満足してるか、何か得るものがあったかどうかね、そういったところが私にとってもすごいエネルギーになりまして、あ、今日のワイン会は良かったんですねとか、今日の反省点はこれですね、次回はこうしましょうとか、あと人が集まってると新たな話題が出てきて、で新たな企画も出てくるんですよ。でまた他の人も紹介されて、そこをすごいね視野が広げるんですよね。だから私もかなり楽しんでるんですよね。
ウサが一番楽しんでる。
そうですね、ちょっと良くないかな。
いやだからまあ途切れなく
続いてるんです
ね。
そうですね、あと自分が無理のない範囲ですね、やっぱり体が大切なので。
そうですよね、そこで無理しちゃうとね、本末転倒になっちゃうもんね。
そうですね、無理がない範囲だから、あとこういうことをやることによって、実はうちのスタッフにはすごく刺激してるんですよ。これは我々の企業文化です、はい、だからそういうことで彼らも、こういう大切なお客さんはどういうふうに接していて、全部マニュアル化にしてるんですね。
あ、そうなんですか。
はい、このパーティーを開くためにどういう手順やっていくとか、はい、でじゃあそしたらね、みんな、毎回やる前に私が書いてるマニュアルみんなに配布するんですよね。今日はあなたは何担当何担当というふうにやっていますので、音楽担当、あるいは例えばサインする担当なのか、受付とかね。だからそこをちゃんとみんなにこう責任を与えてやると、彼らも生き生きしてるんですね。でそうすると自分たちの仕事の中でも、やり方が彼ら自然に学んでいきますので、本当に良かったかなと。
じゃあなんかああいうイベントをやることによって、まあ、いろんななんかね、付加価値もそうですし、
生まれますね。
素晴らしいですね、
はい。
まあ、参加している方からしてもね、いろんな出会いが増えるんで、
そうですね、
非常にいいですよね、
はい。
で僕も何回か自分が企画したイベントで、
はい、
使わせていただきましたけども、
はい、
非常にその感じとして、
はい、
使い勝手がいいというか、もう楽というか、
はい、
まあ、大体イベントやると集客が何人から何人ぐらいみたいな、はいはい、 ので、こう、料金設定したりしますけど、そこはまあ、当然、当日にならないと読めないんでですね。
そうですね、わかります。
そこの料金設定が結構難しかったりするんですけど、
そうですね。
大体ね、家紋家さんでやると、大体このぐらいの予算でっていうと、まあ料理もすごい立派ですし、飲み放題ですし、非常に幹事として楽だったなっていうのはありますけど、そういったところはどういうふうに教育されてるというか。
私たちのお店もともと大きいから、あとはもう一つですね、損得はあまり考えてないんですよね。よくドタキャンもたくさんありますけど、まあお客さんもコントロール、特に幹事様がコントロールできない部分もたくさんあります。
はい、
そうすると、まあ、大体当日キャンセルとか全部私たち受けてるんですよね。まあ、一応は話しますけど、ただその方がお客さんも気持ちよく今日の宴会をやっていただいて、また次へとつながる、そういったところは大切じゃないかなと思います。
なるほどですね、
はい。
確かに一回使ってそういうふうに対応していただくと、やっぱもう一回やるときに、
はい、
ってなりますからね。
安心ですよね。
そうですね、安心ですね。
そうですね。だから、まあ、大体日本のお客さんもそれほど、人数の差がなかったの で、はい、でこまめに連絡して、まあ、前日までとか当日とか、そういった私たちの調整はできるようになっています。
なるほど、素晴らしいですね。
はい、それはね、私の考えはこうだから、そうすると従業員はみんなこうなるんですよ。一般中国のスタッフだと、今日あまり使ってくれなかったとか、すぐ顔に出るんですよね。あと例えばノルマがあるとしたら、今日あんまり飲んでくれなかったとか、だからそれのは一切なしですよ。
なるほど、
はい、そういうのはうちでもノルマはないんですけど、症例はあるんですね。そういうシステムがあるけど、そこまでガツガツしないように、でお客さんまた来るということを一番大切じゃないかなと思います。
なるほど、なるほど、はい、それはなんかあれですね、こちらで、まあ、中国でうまくいってない日系企業さんもまだまだ結構ねありますけども、なんかちょっとヒントになりそうだなっていう、今聞いてて。
そうですか。いや、私たちまだ成功してないですから、ただただ自分たちのやり方で、つないでいこうかなと思っていますので。
なんかあれですよね、お店に入るとなんかいい意味で日系っぽくないというか。
そうですね、
はい、なんかそこら辺も意識されてるのかなっていう。
特に日本語必ずできるというスタッフは入れてないので、どっちかというとまだお店の方は中国のお客さんが多いから、メインは中国のお客さんをターゲットにした料理開発とか、そういったものをやっていますから。
なるほどですね、
はい、まあ、中華料理なのであまり日系だとわからない部分もあります。
なるほど、なるほど。なんかあれですよね、皆さん見てるとなんか任されてで自発的に働いてるような印象を受けますけども。
そうですね、はい、大体、まあ、私もあることを決めたら、もうマネージャー、あるいはそういった、責任を持っている方ですね、やってもらうんですね。で問題を見てると、まあ、会議の時にみんなと一緒に話し合ったりとか、そういうことが多いですね。
なんか結構こっちに来てる日系企業さんだと、その経理でも結構ジャッジができなくて、結局日本本社に一回聞いて、なんかまあジャッジするみたいなケースも多いってよく聞きますけど、じゃあ本社だとそこら辺の権限以上みたいなものが結構うまくいかれてる感じですよね。
そうですね、だいたいこちらで判断することが多いですね。
それがなんかこううまくいく一つの要因なのかもしれないですね。
そうですね、やっぱり決断というのはスピーディーにしなきゃいけないので、でよく日本だと祭日挟んだり、で中国は祭日だと、これじゃすごい長く待たされるんですよ。だからこっちの問題処理ですね、できれば早い方がいいか悪いのか、早い方がいいと思いますので、そこはもう現場、我々はもう常に現場にいるから、現場で処理してほしいなというのがありますね。
なるほどですね、すごい勉強になります。
そういう意味ではうちの会社は、大きな部分とか、あるいはコンセプト、この業態のコンセプトはどうなのか、で最初は報告しなきゃいけないんですよね。こういうコンセプトでこういうふうにやる、それずれてるかどうか、それは常にチェックする、それは本社の役割であります。
じゃあそこはまあ本社がやるけども、
はい、
現場のその日々のお仕事みたいなところは現場に任せる
って
感じです
かね。そうです、現場をやっています。あとは財務の報告とか、それは毎月やっていますので。
なるほど、
営業業務の報告は毎日やっていますから、はい、それは本社機能と一緒に働いていますので、動いていますね。組織という一つになっていますから。
なるほど、なるほど、はい、 あとなんか伺ったところによると、レストラン業務以外にもなんか日系企業さんと、まあ、料理開発とか、そういっ
ああ、
た
そう
もので
、
なんかいろい
ね、
ろ提携も進んで
はい、
るなんてい
そうです
う。
ね、今オーナーシェフ会は開催したことありまして、で、やっぱり日本企業ですね、日本からこういう調味料とか、そういった、あるいは日本酒、醤油、マヨネーズ、そういったものをもっと中華料理の方に普及していく、そういう活動を今一緒に手伝ってやってるんですね。
面
で、
白
は
そう。
い、私たちが定期的にその料理を開発して、みんなで試食して、で、またマニュアルを提供して、またそういった企業様の影響のツールとなって、それは普及していく作業ですね。はい。で、私たちもそれをやっぱり課題があると人間が頑張りますから、そうするとまたシェフたちにこういうふうに考えてくださいよ、どうやって中華にやるのとか、美味しくできるのとか、例えば味噌を上海のね、豚の角煮に入れるとすごく美味しいんですよ。それは私は知らなかったので、たまたま味噌を友達あげたら、それ美味しいよって言われて、あ、じゃあやってみようかという、そういうたくさんのことですね。はい、きっかけがあると、どんどんどんどんこういうふうに大き
広がっ
く、
ていくんです
広
ね。
がっていきますから、楽しいですね。はい、そういった企業様との、コラボのお仕事ですね、私も大歓迎ですね。
なんかそういうコラボの仕事をこうしていくと、なんかスタッフの方がこう
はい、
育つとかって。
ありますね、はい、生き生きとしてきますね。知恵が絞って出しますから、
っていうことです
は
ね。
い、そうです。
なんか中国だと、まあ、結構こう言われた仕事しかや
そう
ら
で
ないっ
す、
ていう
は
ケ
い、
ースも多いなんて
多
聞き
いで
ます
す、
け
は
ど、
い、
まあ、そういった、まあ、仕事を通じて
はい、
教えていくっていうのは結構重要なのかも
そう
です
ですね。
ね。
特に私たち中華料理なので、古い考えがいっぱいあるんですよね。はい、切り場の人はもう絶対切り場、天津は絶対天津で、うちの会社はいち早く人手不足ということを分かってきてるんだから、中国だと。そうする、でも1人で2役できる、3役できる、そういう人が給料アップしてあげる、ここが暇だったらこっちに手伝ってあげる、そういう従業員を、スタッフを育ててるんですね。
そうですね。料理長もマネジメントができる料理長
そうで
も
す、
必要でしょ
はい、やっ
うもん
ぱり
ね。
数字できないとダメだ
っていう
し、
ことです
だ
ね。
から毎日料理長とマネージャーに報告書を書かせて、もちろん数字も書いてもらって、一緒に分析したりとか、でいずれ彼らは独立してお店が持てるような、そういった知識を身につけてほしいと。はい、まあ、会社の存続もとても大切だと思いますけど、企業ですね。でも、例えば和食という食伝統的なもの、中華、その中に上海料理、その伝統的な料理、どういうふうに継承していくことは我々の使命だというふうに考えています。は
いいです
い。
ね。ウーさんもいろいろ活動的ですけども、今後に関しては今
はい。
どのようにお考えですか？
まず、私たち日本に持っているそういった何十ブランドですね、そのブランドを日本に持ってくる、中国の方に持ってくる。で、同時に、中国にも、私たちがまた新しいブランドを開発していくということを、私の、夢かなというふうに思っています。これは本業ですから。
本業 じゃあ、ますま すあれですね。
はい。
12月にも新
はい。
業態のお店ができるって
はい、
聞きましたけど
そう
も、
です。
じゃますますこっちで拡大していくっていう
そう
感じ
で
です すかね。
ね。だから、その意味では、やっぱり人材は大切なので、同じ夢を持っているスタッフですね、それは国籍関係なく、一緒に戦っていける人を常に募集していますから。
わかります。そっちでもお手伝いさせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
では今回
はい。
2週にわたっていろいろお話をお伺いしましたけども、
はい。
非常にね、今後が
はい。
楽しみというかですね、
はい。
僕も次はどんなお店ができるのか楽しみにしてま
そう
す。
ですか。はい。ありがとうございま
ぜひ
す。
頑張ってください。
は
どうも
い。
ありがとうございまし
ありがとう
た。
ございます。
この番組はリバイアがお送りします。